次は品川区議会公明党若林弘樹議員の質問です。新型コロナウイルス感染症等について。問い、学級閉鎖が拡大している中、遠隔オンライン授業を行うための準備ができているかを学校に尋ねたところ、小学校ではよくできている 22%、 できている 54%、あまりできていないが 24% と回答し、中学校ではよくできているが 7% と低くなりました。あまりできていないの理由と中学校が低くなっている理由は。答え、よくできているの回答が低い理由は把握していません。よくできているとできているを合わせた肯定的な回答の割合は、国や都が 40% 程度に対して、区ではおよそ 80% と大きく上回っています。高校生医療費助成など健康について。問い、都は医療費助成の対象を高校生相当年齢へ拡大する方針を発表しましたが、区の対応は。答え、都の考え方を確認し、他区の状況も注視しながら、事業実施に向け積極的に検討していきます。脱炭素社会について。問い、ゼロカーボンシティ宣言の内容とメリットや発出の手順は。答え、多くの自治体が宣言することにより、国内の環境保全の取り組みがより一層進むことが期待されます。発出の手順については、環境省の手順に従い、国への事前相談の後、報道機関やホームページへの掲載等による宣言となります。町会自治会について、問い、区内21万7千の住戸のうち 35%、7万6500戸が区分所有マンションです。新築当初は協力的でありましたが、年数が経つと町会を脱退する例を聞きますが、町会等への支援の方策は。答え、100戸以上のマンション管理組合等を対象にアンケート調査を実施し、町会とマンション住民との関係がより深まるよう研究していきます。住宅政策などまちづくりについて。問い、居住支援協議会設置の目的は、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者へ、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するための方策を協議することです。家賃低廉化施策や要配慮者支援について、協議会と区の取り組みの方向性は。答え、居住支援協議会では、今年度より開始した住宅確保要配慮者入居促進事業の検証を行い、円滑な入居の促進に関する必要な措置について引き続き協議をしていく予定です。区の取り組みとしては、セーフティーネット住宅制度を含めた新たな支援制度について検討していきます。子育て等について。問い、子育て世帯を支える保育士等の処遇改善で、2月から賃金が月額およそ9000円引き上げられますが、補助額を全額給与に充てたことの確認を。答え、国の補助の賃金への充当については、区に提出される実績報告書にて確認をしていきます。障害児者等について。問い、新指定管理者による障害児者総合支援施設グルッポの運営開始が今年10月と迫っています。円滑な引き継ぎと利用者等に喜んでいただけるサービスに向けた区の取り組みは。答え、指定管理者の変更にあたっては、区が現指定管理者と次期指定管理者との間に入って調整を行い、円滑に引き継ぎを進めるとともに、サービスの向上を図っていきます。同性パートナーシップ制度など、多様性社会について。問い、都は同性パートナーシップ制度の来年度内の導入を表明しましたが、都制度と区との関連性や対応は。答え、 都の動向に注視しながら、マイセルフ品川プランの行動計画推進会議の提言を踏まえ、制度の導入についての検討を進めていきます。防災について。問い、近年の降雨量の増加は、荏原調節池を有する目黒川においても、昨年2度の洪水警報が発せられるなど、予断を許しません。都の新たな目黒川流域調節池整備計画の概要は、答え、目黒川上流の水位が大雨で上昇した際に雨水を取り込むトンネルの整備を予定しているとのことです。商店街中小企業について。問い、打撃を受けている業種への支援は、答え、対面型サービス業等が影響を受けており、新しいビジネスモデルへの転換の後押し等を実施していきます。デジタル社会について。問い、デジタル機器に不慣れな方等へのデジタルデバイド解消の取り組みは。答え、高齢者向けスマホ教室等を拡充していきます。品川区議会公明党若林弘樹議員の質問でした。